こんにちは。大きすぎます。大丈夫ですか？じゃあ、御言葉に心を、向けさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も私たちをこの礼拝の場所に、賛美の場所に招いてくださり、共にあなたを見上げます、この幸い、心からありがとうございます。神様、ひととき、あなたの御言葉に心を向けさせていただきます。どうぞ、私たちの心を整え、あなたの御言葉をまっすぐに受け止めることができますように、語る小さきものを消してくださり、あなたの御言葉が私たち一人一人の心に残りますように、導いていてください。御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、御言葉開きたいと思います。今日はルカの福音書の11章1節から4節、ルカの福音書の11章1節から4節の御言葉を一緒に見ていきたいと思います。私と皆さんとで、臨読したいと思います。お願いいたします。ルカの福音書11章1節、さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。ありがとうございました。今日は、祈りを教えてという題で、この題名をいただいたときに、祈りを教えて、半分私のセリフですって思ったんですけれども、そんなことを私が言ってはいけないのですが、でも正直、そんなことを思いながら、この御言葉を思い巡らせておりました。で、本当に、祈りということを考えるときに、日々私たちの生活は本当に忙しいと思うんですね。で、本当に私たちの周りにはこういろいろな祈りをこう弱めてしまうものっていうものがたくさんあるのではないかなということを思います。この日本は特にそうですけれども、本当に物質的にも私たちは満たされていますし、祈ることよりもこういろいろとできることが、たくさん、ある、そのような環境ではないかなと思います。そして忙しく、していますから、いろいろと課題はあるんですけれども、こう静まって祈るというよりも、まずこのことをして、あのことをして、このこともできる、そんなことをしているうちに一日が終わってしまったり、そんな経験を、したことがある方ほとんどではないかなと思います。で、本当に祈るよりも手軽に手に入ってしまう、満足とか、安らぎという、一見ですね、そういったものっていうのもたくさんあります。祈るよりも前に、このことをすれば、一時的には私満足されるし、安らぎも得られるし、そういったものに心を向けやすい、そういった弱さを私たちは持っているのではないかなと思うんですね。で、そういった中で、でも私たちはやはり一生懸命祈りますし、いろんな課題を、問題を神様に持っていって、祈るということをします。で、そこの中で、出てくる疑問というのが、本当に私のこの祈りは聞かれているんだろうか、この祈りに神様は答えてくださるんだろうか、そんなような疑問も出てきたりすると思います。 この聖書を読んでいきますと、弟子たちが出てきますが、あらゆるところでイエス様が、直接天のお父様に祈っている、そのような場面というものが出てくると思うんですけれども、弟子たちはそのイエス様の姿というものをやはり見ていたと思うんですね。イエス様がいろんな時に一人になって、父よと祈っておられる姿、そういったものを見ながら、彼らもきっと祈りというものを全く知らなかったわけではないと思うんですけれども、やはりイエス様の祈る姿というものを見たときに何かが違う、イエス様は何かこう異質な祈りをしておられるというのを感じたのではないかな、なんかこう憧れのようなイエス様のように神様と天のお父さんと私もつながりたいな、そのように思わせるような祈りだったのかな、そんなふうに私自身想像するのですが、弟子たちは、本当に主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください、そのように願いました。で本当に、そこにはやはり弟子たちと根本的に違うイエス様の祈りの生活というものがあったことと思います。でそこでイエス様が祈るときにはこう祈りなさいと御説から私たちが日々祈る主の祈りが出てきます。年末にですね、私は高校生と一緒にスノーキャンプというものに来まして、そこで課題に題材にされていたのが主の祈りでした。で本当にそのキャンプではですね、もう日中はほとんどスキーとスノーボードで楽しむんですけれども、メッセージの時もちゃんとありまして、でそこで本当に祈りについて、いろんな方面から探られました。で私自身もやはり、祈りの生活っていうものにいろいろな課題を覚えていましたし、そういった面ですごくいい時だったんですけれども、やはり祈りはある程度こう教わるべきものなのかなということを思いました。なんかそれに対してこう違和感というものもあったりするんですけれども、そのキャンプでは、詩編をみんなで開きまして、でその題材にされた詩編を自分なりにこう、噛み砕いて、一生懸命時間をとって読み返しながら自分なりの言葉にこう詩編を書いていく、自分の祈りにしていくっていう、そういったことを毎日しました。そしてそれを、みんなでシェアし合って祈り合ったりしました。やっぱりいろんな言葉が出てくるんですね。あ、この箇所からこんな祈りが出てくるんだ、あ、こんな考え方もあるんだ、そういった一人一人から出てくるこう祈りですごくみんな励まされ、また祈りも引き上げられていった、本当に素晴らしいキャンプでした。でその後私も詩編で祈りをしてみたり、行き詰まった時は詩編をひたすら読んで、それを自分の言葉にしてみたり、そんなこともするようになっています。で本当にその経験を通しても聖書っていうのは本当に祈りの生活において欠かせないものだなということを、当たり前なのですけれども改めて、教えられます。本当に聖書こそ知るべき神様を知る唯一の道筋であるということを本当に確信を持って、言うことができると思います。で、私自身も詩編を祈るということを知っていますけれども、 本当に有名なボン・フェッファーという人は ある本の中で、詩編は本来的な意味においてイエス・キリストの祈祷書である、彼は詩編を祈りたもうたということが書いてあるんですけれども、本当に祈りをするときに詩編を祈るということ、これもすごく恵みだなということを思いながら、ぜひ祈りに行き詰まったと思ったり、どうやって祈ったらいいんだろう、祈りの生活をもっと豊かにしたいという方がいらっしゃったら、詩編を祈るということをぜひ一緒にやっていきましょうとお勧めしたいなと思います。で、今日この箇所で特に心に留めたい言葉は2節の括弧からの父よという言葉です。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、こうして祈りが続いていきますけれども、この父よという言葉、いろんな父というといろんなイメージがお一人お一人の中にあるかもしれませんけれども、本当にこの父よという御言葉は深く知れば知るほど素晴らしいものだと私自身思います。一番大切な部分でとも言えるのではないかなと思います。ちょっとローマ書の8章の15節16節をもし開ける方は一緒に開いていただきたいんですけれども、ローマ書の8章の15節16節をお読みいたします。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。このアバ父、本当に皆さんきっとご存知だと思いますけれども、アバ父よ、アバというのは本当にお父ちゃん、パパと私たちが言うような、そういった呼びかけと同じものだと言われていますけれども、本当に私たちがこうしてお父ちゃん、パパというように神様に呼びかけることができるというのは本当に最高の特権だということを改めて覚えます。それを聖霊によって本当にアバ父と呼ぶことができる、私たちの側で、条件というものは、何もないですね。私たちの何かではなくて、本当に私たちのどうしようもない、罪のために死んでくださったイエス様の十字架の血潮によって、そしてよみがえってくださったそのイエス様の希望によって、本当に私たちがただただそのイエス様によってお父さんと呼びかけることができる、本当に素晴らしいことだなと覚えたいと思います。先日、友人と会った時にですね、最近は本当にベビーブームが起こってまして、何人ももう2人目ができましたという子も、いましてですね、でそういうことあったりもするんですけれども、やっぱり一生懸命まずママとかパパって言わせたい、一生懸命ママだよパパだよって教えたり、していて、で最初はやはりママと言った、もうその時の感動は忘れられないって言ってましたけれども、その旦那さんもやっぱりパパって言われる日をもう心待ちにしているんですね。である日やっとパパって言ってくれた、なんかパパパとか3文字にも聞かれたけど、まあパパだよあれはって、パパって言ってくれた、本当に嬉しそうにしていました。きっと嬉しいだろうなと思います。 で私もまだ子供はいませんが、甥っ子が一人いまして、でその甥っ子がには私はおばちゃんと言わせないで名前で呼んでもらってるんですね。マキーって呼び捨てで呼ぶんですけれども、マキーって、でも来るときは本当無条件に嬉しいですよね。こう自分の名前をこう親しげに甥っ子が呼んでくれるっていうのは本当に嬉しいですね。本当に無条件に抱きしめたくなる。それはなんかちょっと似てるかなと思うんですが、本当に私たちがお父さんと天のお父様を呼ぶことができる、それも本当に幸いですけれども、同時にそのお父さんお母さんのように私たち子供がお父さんと神様を呼んだときに、神様は私を呼んでくれたね、きっとそのような感じで喜んで聞いてくださるお方だということをもう覚えたいと思います。本当に私たちがいろんな雑踏の中でも神様に目を向け、神様お父さんと神様に目を向けることを待っていてくださる、そのようなお方が私たちの祈りの対象であり、私たちのお父様であるということを覚えたいと思います。ここでこの続きにある記事でですね、主の祈りが出た後に、イエス様はちょっと不思議な例え話をされているのいます。それは本当に真夜中に隣人の家族を叩き起こしてでもこうパンをせがむこう厚かましい、人の友人の記事が書かれています。で、9節には求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれますと表現されていますけれども、そして本当にあなたが悪い父であったとしても子供には良いものを与えようとするという比較から、なおのこと天のお父さんが求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうと11章の13節で、そういうような約束が書かれています。つまりこう聖霊こそ神様が与えてくださる究極の贈り物だということがわかると思います。実際にこうイエス様の弟子たちが伝道旅行に出かけながら本当に喜んで帰ってくることができたのは神様の力と権威を授けていただいていたから、本当にそれこそ聖霊の御業であったということができると思います。この時本当に彼らは自分たちの何かではなくて、イエス様から聖霊をいただく、そのようなそのことによって、神の国が近づいたということを人々に明かしすることができました。ですので本当に、私たちがこう求めるときに、やはりこう神様はにまず聖霊をくださらないことがありましょうかってありますけれども、本当にこう祈りの中で本当に聖霊を求めていきたいということを思います。もしかすると聖霊を求めて、聖霊によって祈るときに、最初私たちが求めていたものとは違うものを、主はお与えになることがあるかもしれませんけれども、この究極的なゴールといいますか、その先にあるのは本当に私たちが欲しいものを得るというよりも、私たちが本当に神様の御心の姿に、神様の見姿に似たものへと変えられていくという、そういったさらに素晴らしい 道なのではないかと思うんですね。どうして聖霊をくださらないことがありましょう。これは本当に祈りの本質を言っていると思います。本当にですので、主の臨在の中に自分自身を置いて、そして祈るときに聖霊様は私たちの祈りを引き上げてくださり、祈りを導いてくださり、そして私たち自身を変えながら、本当に必要なものを備え、導いてくださるお方だということを覚えたいと思います。私たちの心の中っていうのは本当に神様の名よりも自分の名を、また神様のご支配よりも自分の思いが実現することだったり、個人的な富であったりとか、そういったものを求めてしまいやすいものです。そして本当に自分の、罪の許しよりも人の、罪に腹を立てて、しまったりとか、そういった誘惑に、追われて、そして自分の力で生きてしまうという、そういった弱いものです。ですので本当に神様から聖霊の力を受けることなしに、本当の意味で真心からイエス様の教えられた祈りを自分のものとするということはできないということを思います。本当に、このイエス様が教えてくださった主の祈りを真剣に祈り続けながら、私たちの中に神様への聖霊への植え替きが生まれて、そして本当に聖霊によってのみこの祈りを、自分自身の祈りとしていくことができたらと心から願います。このイエス様が教えてくださった祈り、その一つ一つを心から味わい、聖霊によって、心から祈り求めていくお互いでありたいと心から願います。父よ、私たちは本当に、神様を親しく呼ぶことができる、その幸いを心から感謝したいと思います。最後にですけれども、トマス・アキナスという人の言葉を引用したいと思います。私たちの最大の目的は神との友情を築くことだ、と書いてありました。本当に、感謝なことだと思います。日ごとの御言葉によって、また聖霊様に導いていただく祈りの営みによって、本当にさらにさらに神様と近しくさせていただきながら、私たちの営みというものが祝され、そして私たちの周りの人々が祝されていくことを心から祈っていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。父よ、お父さんとあなたに呼びかけることができる、その本当に素晴らしい特権を与えてくださっていることを心から感謝をいたします。あなたが教えてくださったその祈りを私たちが日々していく中で、本当に聖霊の力をいただき、聖霊に満たされて、私たちがさらにあなたの御心の姿へと変えられ、あなたが祈るようにと導いてくださっているその祈りの生活に導かれていくことができますように、私たちの日々の歩みをさらに祝し、助けていてくださることを心からお願いをいたします。ここに集われたお一人お一人を感謝をいたします。これからこの場所を立っていでゆく私たちの1週間の歩みも あなたが伴って、守っていてくださることをお願いをいたします。感謝をし御手にお委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。